沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。あっという間に8月も最終週となりました。今朝のゲストをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんです。おはようございます。
おはようございます。
そして有限会社ホーセル代表取締役、アパートメント沖縄プロジェクト代表の金井浩一さんです。おはようございます。
おはようございます。
アパートメント沖縄っていう沖縄のファッションのブランドを持ってらっしゃる27の皆様のグループを作って、沖縄ブランドを世界に売り出していこうというプロジェクトをやってらっしゃるということで、その辺のいきさつは皆様、はい、ホームページで聞けますからね、聞いてくださいね。で、今日はですね、そういうブランドをプロジェクトを立ち上げた金井浩一さん、そもそも本来は何やってらしたんですか？
まあ、ホーセルの前社長が私の親父にあたるんですが、アクセサリーを製造卸販売までを一括でやっている会社になります。
どの中で特色というと、
はい、メインはホタルガラスというガラスを使ったアクセサリーを使っております。で、県内のホテルですとか、お土産屋さん等で今販売しているのが主になっております。
うん、私も持ってましたもん。持ってましたって、なぜか語源がというとイヤリングなくしちゃったというそんな話なんですけどね。でもすごい人気じゃないですか。
はい、ありがたいことに、まあ、お土産としてこう認知度はすごい高くなったかなとは思っております。
で、ホタルガラスを中心としたアクセサリーがまずメインの、
はい、卸がメインで、商売をやっていたんですが、10年ほど前から、まあ、このノウハウを使ってお土産だけではなくアクセサリーメーカーとしてやっていこうということで、ブランディングをし、直営店舗をいくつか持ちつつようになって、今は少しずつその沖縄発アクセサリーブランドとしてやっていける道を今作っているところになります。
なるほど。その会社を2代目として継がれたのは何年前なんですか？
本当に最近です。今年の1月からです。
ほら、ほやほや社長。
はい
社長のになる前と社長になってからと、はい、自分自身の中で何か変化はありました？
そうですね、業務として極端に変わることは実はなくて、もう社長になる前からうちの親父からはもうその経営全般の方は任せていただけてたので、そこは私を中心に動かせていただけてたんですね。ただ、まあ、社長になった瞬間、私の気持ち的には責任感とか、そこがドーンと乗っかかってきたような印象はあります。
なるほど、はい、事業承継がすごいうまくいってるってことですね。
そうですね。で、以前からまあ役員として事業全般取り仕切ってやってらっしゃったんですけれども、やっぱり顔つきが変わったのはそこもあるかなと思うんですけれども、代表取締役という肩書きがやっぱり金井さんの顔を変える、気持ちを変えるっていったところはすごく大きいと思います ね。
ねえ、そういう意味ではね、ポジションが人を育てるってあったりしますよね。
はい、
ね、意識がポンと変わってさあってなるじゃない。
そうですね、やはり経営全般をその前からもやってたつもりではいたんですけれども、うちの親父に支えられて動いてたんだなっていうのが、うん、こう立ち位置が変わると感じました。
なるほど。社長を今年からやられて今どうですか？
そうですね、今はもうこのプロジェクトもあり、自分たちの会社の全般もあり、新しいチャレンジをいろいろと動かせているので、日々慌ただしく動いております。
なるほど。でも、このアパートメント沖縄というプロジェクト、はい、でそれはまだ社長になる前に始められた、そのアイデアそのものは金井さん？
そうですね、はい、それこそ仲間のブランドさんとそういう悩みを共有しながら、じゃあどうしようかということで始めたので、まあ、これの立ち上げは私の会社の中では私の方がメインでやってます。
その時にはまずお父さんも説得しなきゃいけなかった。
そうなんです
どうでした？
はい、やはり、まあ、このプロジェクトもそうですし、私がこういうふうに会社を持っていきたいっていうところでは、もう日々バチバチと当時はよくやってました。
喧嘩を、
はい、もうやめてやるぐらいの勢いで、はい、までこう考えたことも多々その当時は確かにありました。
その当時も相談行ったりしてました。
アパートメント沖縄のプロジェクトとしていろいろと今ご相談させてもらってますので、うんうん、この経営の時点では、うん、やはり私が経営者として相談しに行くわけにはいかなかったので、
うん、
その時は結構悶々と自分の中でどうするべきかっていうことを社長にこうどう伝えるべきかっていうことを考えている感じで、外部の方に相談っていうところまでは行けてなかったです。
なるほど。まあね、とはいえアパートメント沖縄を、まあ、お父さんにどう説得するかとかっていう説得の、はい、理屈付けとか、ね、整理とか、はい、その辺のところはやってもらって、サポートしてもらってアドバイスをもらった。
そうですね。ただもうプロジェクトを立ち上げる前にそのやり取りはすごいあったんですけど、やりだしてからはすごい信じて任せていただけてたので、
素晴らしい、
はい、そこにこう親父が何かを言うっていうことは基本なかったです。
いいですねやりやすかったですね。
そうですね、もうありがたいことに、
うん、
はい、
ね、始める前にカンカンガクガクいろいろやって、うん、それこそやめてやるぐらいの激論をしたとしても、うん、やると決めたからにはよしって言って後押しをしてくれて最高ですね。
そうですね、それは素晴ら、うん、やっぱりお父様も素晴らしい経営者だったんだろうなという。
そうですね、
はい
はい、
でそういうふうにして、まあ、お父さんにも揉まれで社員の皆さんも説得しながら始めたそのアパートメント沖縄だからこそ、やっぱり覚悟を持って始められたんだもんね。
そうですね、立ち上げた時のプレッシャーもありましたし、特に今年はこう転換期にアパートメントもなっておりまして、
うん、
立ち上げた去年一昨年まではポップアップを中心にやってたんですが、
うん、
今年からこう直営店を持たせていただくことになりまして、
うん、
はい、やっぱ一つ上のステージで勝負ができるという部分と、ここからはビジネスとしてのちゃんとした結果を出していかないといけないっていう勝負が始まったので、
うん、
そこのプレッシャーと今は戦っております。
なるほど。そういう展開の時はどういうふうにアドバイスをされたんですか？
そうですね、やはりその直営店を持つ、場を持つっていうことはとてもこの、まあ、物を売るというシンプルなことからするととても大事なところなんですけれども、やっぱりそこでビジネス的に言うと固定費はかかる、
うん、
出ていくものはもう月々確実に出ていく、
うん、
でそれをきちんと収益を上げる形にしていくっていうのは、その直営店だけではなくて、その、まあ、他で売っていく部分ですとか、当然まだポップアップの引き合い等もたくさん来ていますから、そういったところをどうバランスをとってさばいていくかというところはですね、結構細かく話をしましたね。それこそ毎週のように
、はい、ね、それは心強いですね。
そうですね、やはりこのプロジェクトがどうそのステージを上げても勝負ができるのかっていうところは、やはり私たちもこう未知数な部分があったので、そこはいろいろなアドバイスをいただきました。
あゆみさんに限らず他の、
そうですね、
はい
はい、一番はやはりファッションのブランドなので、うんうん、まあ、コンセプト作り、それからブランディングというところで、まあ、ブランディングの中で、大きな部分としてその露出を上げる、うん、でプロモーションをしていくという部分なんですけど、この部分に関してはよろずに専門家の書かずコーディネーターおりますから、
うんうんうん、
かなり、突き抜けようというですね、
うんうんうん、
はい、とんがったプロモーションをした方がいいよということで、
うん、
はい、いろいろとアドバイスを一緒にしました。
なるほど、はい、どうでした？
いや、もうまず贅沢ですよね。私一人にお二人のコーディネーターの方が
、ね、
はい、関わっていただけてることにすごい感謝ですし、かかずさんの個性的な意見っていうのもやっぱりファッションにはすごい大事なことなのかなとも、うん、はい、うん、思いましたので、やっぱり少しこう普通じゃない部分といいますか、
うん、
そういったとんがった部分っていうのも、はい、すごい参考にさせていただきました、
うん、ねえ、まあ、そういう皆さんがついてやってくると自信も出てくるんじゃないですか？
そうですね、日々こなすのに実はまだまだいっぱいいっぱいな部分で、自信がついているのかと言われるとまだまだ全然ですっていう感じなんですけれども、ただ先ほどもおっしゃっていただけたみたいに、こう昔とはやっぱ顔つきが違うよとか、
うんうん、
そういうふうになってくると、あ、少しずつそういうことができるようになってきてるのかなと。 まだ自覚はそこまでないんですけれども、
うん、はい、金井さん自身 の、 あの、うん、アイデアだったりっていうところも素晴らしくて、うん、そこは、ね、書かずからもあそれいいねっていうのはよく出てきますね。
そう言われるとね、おやれるっていう感じになりません？
そうですね、あのやはりもともと性に合ってるのが、私はあの物を作るタイプのデザインではないので、後ろの方でその企画を起こして皆さんにこれをこう理解してもらって動いてもらうっていうところなのかなと思いますので、そこは常にアンテナ張っていろんな面白いことがないかっていうのは探しているつもりです。
なるほど。で実際店舗はどちらに作られたんですか？
はい、6月の27日にオープンしました、パルコシティの1階に店舗がございます。
うんうん、パルコシティに入ってどのあたり？
中央のあたりになるんですけれども、沖縄の、メーカーさんが集まっているストリートがありまして、その一角でやらせてもらってます。
うん、あ、そうですか。いや私もじゃあちょっとアクセサリーを買いにかな。でも今日着てるのもそうでしょ？
はい、そうです。これはあのヒガというブランドの、うん、ちょっとメッセージ T シャツになるんですけれども、うん、東京沖縄アメリカというメッセージが入ってまして、東京と、アメリカの間に挟まれた沖縄という、
なるほど、
ちょっと意味深なメッセージが入っている T シャツになります。
いやそういうね、個性を出す、それからメッセージを出す、それぞれのデザイナーさん27のブランドが集まった店舗。
はい、
はい、楽しみ。
はい、素敵ですよ。ね、リカさんにもぴったりなものがたくさんあります。
そうですか。じゃあおだてられていろいろと買いに行かなきゃいけないよね。
はい、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ足を運ばれてください。本当にあの私の手元にあるカタログを見ても素敵なものばっかりです。ぜひ沖縄の若いデザイナーを応援しつつ、素敵なファッションで身を包んでください。はい、ということで、あっという間に4週が終わってしまいました。では改めてご紹介します。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして有限会社ホーセル代表取締役でありアパートメント沖縄プロジェクトの代表でございます金井浩一さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週、お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。